石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所株式会社がお届けいたします。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第83回をお届けします。石原さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回も83回に向かいます。83
回なんだね、はい、すごいな。
本当にもう100回間近ですが、まだ100回具体的に決まってないので、
うん、はい、最近講演会とかなんかに、ね、いらっしゃる方で、はい、もうポッドキャスト聞いてますみたいな人が増えたね、
はい、あ本当ですか、
うん、すごい増えた、
嬉しいですね、うん、ぜひ皆さん引き続きリクエストをお待ちしてますので、
はい、よろしくお願いします、は
い、ということで本編に入っていきたいと思います。今日の質問、30代セールスポンタさんからいただいてます。こんにちは。いつも通勤電車の中でポッドキャストを拝聴させていただき、仕事へのやる気スイッチを押していただいております。
はあ、よかった、嬉しいな。
毎朝聞いてくださってるってことですね、
はい。ありがとうございます。
じゃあ明るくいかないとダメですね。
はい、
さて、私は某ロジスティックス関係の会社に勤めているのですが、大学を卒業し、仕事を始めて18年で、初めての挫折を味わいました。
へー、すごーい。
これまで上司や同僚からの評価もそこそこで、トントン拍子でマネージャー職までたどり着き、昨年の春に会社が注目する、新規事業の責任者を任されました。素晴らしい。しかし、たった1年で降格となってしまいました。業績が上がらない、上司が変わってうまく立ち回れなかった、など、様々な理由があったと思いますが、経営的な思考、過去思想が出来上がっておらず、適切でない考え方をしていたのが最大の理由かなと思っています。そこで石原先生に質問です、
うん、
思考の悪い癖に気づく方法、またそれを良い思考に矯正する方法があれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま す, ということです、ね、
なるほど、
はい、挫折を初めて味わったという、
うん、だけどこの人別に思想とか思考が悪いわけじゃないよね、
うん、なんかこの文脈を見てもそう感じますよね。そんなに悪くないという
か、まあ分かんないけど、おそらく推測で言うとね、
はい、
考え方のその立ち位置が上がってなかったんじゃないかな。その事業責任っていうその立場になったら、現場の思考じゃないところに持っていかなきゃいけない。
ああ、現場からマネージャーになったわけですね。
そうそうそう。で、特にこの事業責任者でしょ。
はい。
ってことは、その経営感覚でものを考えるとかさ、
はい。
そこの立ち位置に立てなかったんじゃないのかな。
考え方のその立ち位置で、
うん、
やっぱりこの方が多分きっとこの文脈から判断するに、まあ、少しうまくいかなかったんじゃないかってことなんですかね。
うん。正しいっていうのは、もう、その、いっぱいあるんですよ。
うん。
現場の人間の考え方としての正しいっていうのと、はい、リーダーとしての正しいっていうのと、はい、例えば、事業を推進するメンバーの正しいっていうのと、はい、これは事業責任者としての正しいでしょ。
はい。
だから、多分そこの正しいが、上がってなかったんじゃないかな。
はい、それはきっと、この方もその、まあ、事業責任者になるっていうことで、自分としては何か違うところにって思ってたと思うんですけど、うん。
おそらくね、頑張れば評価されるって思ってたと思います。
ああ。
でも頑張っても評価されないですよね、事業責任者だったら。うん、だからなんで評価されるかっていうと、業績だけですね。
うん。そしてね、事業責任者ですもんね。
そうそうそう。だから業績上げずに頑張ってたんじゃない？
うん。
うん、
そうですね。業績上がらないって書いてますもんね。
うん。で、上司が変わってうまく立ち回れなかったって言うんだけど、立ち回ってすぐ問題じゃないよね。
うん。
うん。で、逆に言うとこれね、どうやって考えるかっていうと、はい、一人で業績上げるべきだったでしょうね。
うん。
うん。事業を立ち上げるときって、事業責任者っていうのは、最弱自分で成果上げるっていうスタンスに立ってないといけないんですよ。
うん。
まあ、チームがいたかどうかは別にして、
はい。
それから、あと、収益とコストの感覚っていうのが多分あんまなかったかもしれない。
ああ、なるほど。
うん。なんで、例えば、プロジェクトってどうやって動かすのかとかね。
はい。
だから、経営においては、時間はコストになるから。
はい。
だよね。うん、 だって例えばそこに関わるメンバーが3人いるとするでしょ、
はい、
例えば仕入れて物を売るとか、この場合はロジスティックの会社なんで営業に行って何か請け負うとか何かあったかもしれないね、はい、まあ倉庫の問題かもしれないけど、そこに関わっている人3人がいると3人の給与っていうのはコストになるじゃないですか、
は
い、でもそういうのを考えながら、はい、最低いくらの売り上げ上げないと赤字になるんだとか、もしくは、何ヶ月でトントンになって、何ヶ月で黒字になるぞっていうことを、はい、多分あんま頭入れてなかった可能性があるね。
なるほど。そうですよね。うん、そこがあるとないで、やっぱりその業績も当然違ってくるはずですね。
そうそうそうそう。で、そういうことを考えると、まあ、ある種すごくチャンスじゃないですか。
はい。
でもこのチャンスってはすごく、その、リスクも伴うチャンスでしょ。
うん。
って考えたら、まあ一般的にですね、一緒にやってくれる人はそう頼りにならないと思わなきゃいけない。
うん。
誰が責任取るかって言ったら自分が責任取って。
そうですね。
うん。だからさっき言ったみたいに自分で売り上げ上げるっていうスタンスにいないと、まずうまくいかないね。はい、
うん。
うん。それから、新規事業をやるときの絶対的な条件だとかあるんだけど、何だと思います？
絶対的な条件。
うん。
まずその、事業が、事業というか商品が売れるかどうかを何かテストするとかそういうことじゃないですか。
うん、これね、会社の中で、それぞれの会社の中の速度感っていうのがあるんだよね。
速度感。
そうそうそう。まあ大きい会社になればなるほど速度感って遅くなるもんね、はい。あとはその経営者の人の持ってる、その早いっていう感覚、
あ、
普通っていう感覚、はい、遅いっていう感覚があるんだけど、あの普通でやったら評価されないね。
うん。
お、早いじゃんっていう。
あ、
なんか微妙なこと言ってるでしょ、はい、うん、ってことは仕事を出す方の人間の時間的な感覚を読んでないといけないんですよ、
はい、あ、そうですね、
うん、でそれより早くやらないと絶対評価されないし、うん、もちろんその成果上げないとダメなんだけどねっていう、はい、だからそういう意味では、まあ、その辺の感覚が、うん、あの弱かったので、うん、自分で成果上げて、あの早くものをやるっていう感覚がなかったような気がするね、
はい、うんうん、あ、なるほど、すごい。
うちはね、あのコンサルするときにどうやってやるかっていうと、はい、プロジェクトをやるんだったら、はい、もう3倍速でやってくれっていうんだね。
3倍速、
そう、3倍速でやるとどういうことが起きるかっていうと、はい、1ヶ月で3倍進むってことでしょ。
あ、そうです ね、
はい、ね、1ヶ月で3倍進むってことは、あの人件費1ヶ月分で3ヶ月分の仕事するってことや、
うん、
でしょ。そうするとかなり早いでしょ、
うん
うん、そういうような速度感でやろうって、うん、そう、大体感覚的にはぴったし一緒になるよっていう。
あ、なるほど、
うん、
そうか、3倍ですね、速度感。じゃこの方はその、まあ、その速度感も含めて、
うん、
まあ、今までの現場の感覚から少し立ち位置をやっぱり、
そうそうそう、で現場感覚だと一緒にやろうと思うでしょ、
うん、
だから一緒にやろうがそもそも間違いですよね、
うん、
自分でやると、あの人間使うっていうか動かすっていうか、あの目的に向かって嫌でもやらせるとか、はい、なんかそういうところを多分この人求められたと思いますね、
うん、
あの僕が経営者だったらこの人をそういう風な感じで、あのトライさせる意味でこれに向かせるけどな。
あ、なるほど、そうか、
うん、
あの今この方 の、 その具体的な、部分について今言及していただいたんですけども、うんうん、せっかくなのでですね、
うん、
この方も最後に言ってるのその悪い思考に気づく方法、それと逆に良い思考に変えるための、うん、方法っていうことで、
うん、
その、まあ、どんな方にも通用するような一般的な、もしそういう方法があれば教えてもらいたいなと思ったんですけど。
なんか、あの、一回失敗しただけで、なんかやたら否定的になってるんですよね、この人ね。っていうふうに見えちゃうんだよね。
はい。
普通の話でしょ、これ。
うん。特に初めての挫折だったからなのかなって、こういうのを見ると思っちゃうんですよね。やっぱりずっとうまくきて。
挫折か。あんまりその挫折っぽく見えない。
見えないですね。
うん。だから。
そしたら毎日僕挫折ですけど。そうそう。
っていうことはね、現場に多分戻ったはずじゃないですか。
はい。
で、今僕が言ったような感覚で仕事すればいいよね。
うん。そしたらもうまた抜け出せますね。
そう。だから周りを動かしてなんかするんじゃなくて、まず自分がやって成果出して、あの、自分が周りよりも早くやるってことをすごく考えた方がいいね。
うん。
うん。そうすると、あの、後に行って、最近頑張ってるよねって言った時に、いやいや、この間のプロジェクトで、いろんなこと反省して気づいたんですって言ったら、うん、会社側としてはさ、はい、彼をそこのポストにつけたことは大正解だよね。
うんうんうん。
たとえそのプロジェクトがうまくいかなかったとしても、経営判断間違ってなかったよね。はい、彼が成功したことってなるじゃないですか。
うん、
あと倍良くなるでしょ、
はい。
自分のやったことがやっぱりうまくいって、彼が成長したってところで落とし込みができるじゃん。
ひょ としたらこの会社の経営者の方はそこまで考えてたらすごいですね。
というか経営陣ってどうやって考えるかっていうと、自分がある程度年齢を超えた時には、次期経営陣をどうやって育てるかって話なんですよ。で、それ本当にどうやって育てるかってなった時には、ある程度リスクを負わせない限り無理なんだよね。
そうですね。
そう。うちの顧問先が、今一つすごく面白い新規事業を、ある、まあ、次期経営陣候補にさせてるのね。で、3年粘らしてますよ。で、なかなか成果上がらないと。で、社長粘りますねって言ったらですね、いや、とにかくうちの会社見たときに、自分以外で新規事業を立ち上げた人間がいないんだよねって言ったんだよね。だから、たとえこの事業がうまくいかなかったとしても、教育だと思ってやらせてるって言ったね。
そうなんですね。
でもそれ3年やらせてるけど、赤字は許してないからね。
なるほど。
だから、そういうコスト感覚もしっかり、これ仕事出そうも出そうだよね。そこを押さえといてやんないとかわいそうよね。お前わかるよねって言って最初の人間だからわかんないじゃないですか。だから、まあ、どっちもどっちっちゃどっちもどっちなって感じがするけど、チャンスをもらったんだったら、その辺のことをやった方がよくて、悲観してる場合じゃないよね、この人。
そういう発想ですね。収益とかコストも考えた上で、スピード感。そして自分で一人でも収益を上げられる。
企業ってのはあるところを超えたら、結果しか求められない世界が来るんですよ。で、結果しか求められない世界で頑張ってますっていうことを主張しちゃったことが、そもそも思考の間違いね。
なるほど。
で、うまくいった後にやり方を評価してもらうかどうかって話なんですよ。だからそこの、その、なんていうんですか、事業責任者っていうのはその立ち位置なんだってことを、そもそも間違ってたっていうのがあるでしょうね。
じゃあこの方はまあ最後にその悪い思考、そして良い思考という話になってますけど、というよりも、そのやっぱ立ち位置？
そう。スタンスを間違えたんじゃない、
じゃあ逆に今日のお話でそこは多分きっとお気づきになったと思うので。
そうですね。もう一人で成果を出すと、なるべく早くやると、
はい、
周りの速度感よりも早ければすごい評価されるからね。
ぜひ、そういった意味で頑張っていただけるので。
そうそうそう、もともと仕事できるんだから、考え方変わったら全然いけちゃうんじゃないの。で、それがね、さっき言ったみたいに、いやー、あの時が僕のターニングポイントでしたみたいなこと言っちゃうと、そう、仕事出して、こいつ使えねえなって思った人が、やっぱり俺の判断良かったねってことになるから、すごくいいんじゃないですかね。
そうですね。ぜひまた、お便りお待ちしてますということで。
はい、どうなったか聞きたい
って
ことですよね。
そうですね、はい。やはりこれがターニングポイントでしたと言っていただきたい、はい、
そうですね。
はい。石原家の経営のヒントプラス、今日は第83回お届けしてきました。石原さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒント、このプラスからですね、発展したバージョンとして、この度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい。
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で、質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話しようと思って、有料版作ったんですね。なので、時間も40分ぐらい、メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい、
それから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、ね、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、 無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね。
はい。はい、ぜひ、石原明 .com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います。
はい。これ倍速とかもついて
ますね。そうですね。倍速もついてますし、うん、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、はいはい、ご招待させていただきますので、
ね、
はい、ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isihara-akira.com www.ishara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本経営教育研究所株式会社、プロデュースキクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、岩山千尋によりお送りいたしました。